가을바람 산란산란 불면서 가슴 한 곳이 뻔 뚫리셨다는 분들 어서 오십시오. 빈 가슴을 따뜻한 감동으로 메워드리겠습니다. 안녕하세요. 사랑해요 황금알 신코야크노 헨슈초코토부터 가츠키요데스.
안녕하세요. 아유미짱의 빈츠히타 아시스탄토의 유키에데스.
바리쇼호 대표의 츤짱데스.
はい、秋の風がそよそよと吹きながら胸の一箇所がポンと穴が開いたようだという方々、ようこそいらっしゃい。空っぽの胸を温かい感動で埋めて差し上げます。というふうに言いました。はい、ということで、新しい声が聞こえてびっくりされたかと思うんですけど、あゆみちゃんが風邪をひいてしまって、まあ、本人はやりたいって最後まで言ってたんですけど、もうゲゴゲゴの声ですからね。
すごかった。
イボガエル。
イボガエル。そうそう。英語で言うと、frog in the throat って言って、喉にカエルがいるとか言うんだけど、韓国語で言うと、カムギですね。喉風邪と言って、モッカムギと言いますね。
鼻風邪は？
あ、それはコッカムギね。それで、韓国人昔から風邪ひいた時とか予防に梨を食べるんですよ。知ってます？
知りません。
ああ梨ですか？
梨。特に喉が腫れてもう唾飲み込むのも大変になったり、そういう時あるじゃないの。そういう風になった時には、昔から韓国では梨を蒸したり、煮たりして。
するんじゃないですか？
うん、まあ、ペックルチムって知ってる？
初めて聞きました。
うん、私もです。
ペックルチムっていうのがあるんですよ。ペーっていうのは梨で、クルっていうのは蜂蜜ですね。チムっていうのは蒸したっていう意味で、まあ、これはどういうのかっていうと、梨の上の部分を切って蓋にするの。それは最後にかぶせる蓋にするんだけど、中をこうくり抜いて、で種はもちろん取り出して、くり抜いた実を小さめに切って、干したナツメと刻んだ生姜を一緒にして中にもう一回戻して、そこに蜂蜜を入れて30分ぐらい蒸すんですよ。
手が込んでます。
お母さんが子供や旦那さんに作ってくれるものなんだけど、実際これ中国の古典とかにも出てきて、相当昔からある料理法ではあるんですよ。でそれに蒸すと中がジャム状になって、蜂蜜がいっぱい入ってるから栄養も高いし、これが本当にこう風がいっぺんで飛ぶような感じ、まあ、それがペックルチムっていうふうに言うんですよ。でまあそれ以外にも梨とトラジ、トラジっていうのは桔梗の根っこのことをトラジって言って、韓国料理の食材の一つですけど、それから干したナツメとかを生姜で煮込んで生姜茶を作ったりする。だから生姜茶だけで飲まないで梨を入れるっていうのが、韓国では風邪の予防とか風邪の治療のためにね、よく飲まれますね。はい、ということで風邪の予防とか治療の食べ物について言ったんですけど、一つね、質問が来てたんですよ。お葬式の時にね、どういう言葉をかけたらいいですかっていうのが来てたんですよ。それについてちょっとやってみようと思うんですけど、まずその正式な書面とかのね表現だったら、参加조의를표합니다、慎んで弔意を表しますとか、参加고인의면목을빕니다、参加고인의면목을빕니다、慎んで個人のご冥福をお祈りしますみたいな言い方ありますよね。であと口で遺族の方に会って伝える言葉としては、三심이크시겠습니다、ご昇進が大きかろうと思いますみたいな慰める言葉。あとはね、마음을굳고니잡으십시오、ね、気をしっかり持たれてください、こういった表現を使いますよね。
簡単に마음고생많으셨어요とか言わないですか。なるほど
ね、うん、ご苦労が多い、마음고생많으셨어요ってね言いますよね、はい、はい、ということです。ということで今日の勉強ですね。
はい、
오늘의한금말。はい、じゃあつんちゃん、前回の復習の時間です。じゃあね、失礼します、申告するものありますか。
실례합니다、うん、신고할물건있습니까。
はい、小銭ありますか。
小銭、
うん、
なんだっけ、なんかチャランっていう音っぽかったチャンドン、
うん、そう、あ、チャランっていう音と似てるってことね、うん、おー、なかなかいい音っぽかったですね、チャンドン。はい、それでありますか
チャンドン있습니까。
はい、そうですね、免許証だけ持ってるんです。
면허증만갖고있어요。
おー、
いやふんはい、今回もクリアしましたね。チャランチャランって音がするからチャンドンっていいんですよね。はい、じゃあ今日もディクテーションの時間ですね。リスナーの皆さんも紙と鉛筆を用意して挑戦してみてください。まず予備知識ですけど、この間税関通ったわけじゃないの。これでどこに出たわけ。
空港ロビーですね。
はい、その後つんちゃんはバスに乗るんですね、うん、ということで、チケットって韓国語で何ですか。
チケット、
うん、お釣りって何？
わかりません。
ということで、そんな内容が出てきます。
저기 서울역 가는데요.
9,000원이에요.
여기 10,000원짜리 있습니다.
여기 티켓하고 고스름돈 받으세요. 안녕히 가세요.
수고하세요.
はい、どうですか。まず日本語で把握した内容言ってみて。
ソウル駅まで行くようです。
うん、そして
それで、うん、バスのチケットを買うところ。
はい。で、どんな感じで？
ソウル駅へ通う。
で、それがいくらだって言ったわけ？
クチョノン。
はい、クチョノン。で、なんか、はいはい。じゃあ、もう一回聞いてみましょう。
저기서울역가는데요
9,000원이에요
여기만원짜리있습니다
여기티켓하고고스름돈받으세요안녕히가세요
수고하세요
고스름돈오쓰리
오
야다
저기서울역가는데요
はい
9,000원이에요
はい
여기만원있습니다チケットとお釣り、
うん、韓国語でチケットってさっき答えた
もんティケットと、
うん、とって何
箱、
うん、
ティケット箱、うん、コスルントン、
うん、受け取ってください
パダパドセヨ
はいそうですねそしてまあ挨拶で2人とも言う職員とつぐみちゃんと
すごはせよ、
うん、その前に、うん
その前に
すごはせよだって職員は言わないでしょさよなら
さよなら
職員がさよならっていうの
さよなら
さよなら知らないねはいゆきちゃん何ですか
あんにょいがせよ
はいそうですねそしてすごはせよですねはいじゃあゆっくりバージョンを言ってみましょう
そぎソウル역가는데요
9,000원이에요
여기만원짜리있습니다
여기티켓하고거스름돈받으세요안녕히가세요
수고하세요
はい、じゃあ100点に挑戦しましょう。
はい。
저기서울역가는데요。
はい。
9,000원이에요、
응、
여기만원짜리있습니다、
はい、
여기티켓하고고스름돈받으세요、
はい、
안녕히가세요、
はい、
수고하세요
はい100点です
やった、
はい、
2週連続
はいそれでは私が日本語を言いますのでゆきえちゃんが正しい発音で繰り返してくださいリスナーの皆さんもつんちゃんが言うときに一緒に練習してみてくださいあのソウル駅に行くんですが
저기서울역가는데요
저기서울역가는데요
9000원です
9000원이에요
9000원이에요
ここに1万원札があります
여기만원짜리있습니다
여기만원짜리있습니다
ここのチケットとお釣りをお受け取りください
여기티켓하고고스름돈받으세요
여기티켓하고고스름돈받으세요
さようなら
안녕히가세요
안녕히가세요
ありがとうございました
수고하세요
수고하세요
はいということですねはいそれではは
い質問
はい、
はい、
なんでティケット하고なの
しよがあって、ハゴじゃないの。こういう風につながるときには S の音が T の音に変わるの。そういう風にしても発音の変化の法則があるんですけど、それについてはまた今度ね、やりましょう。まあ、リエゾンといってね、最後の子音と最初の母音が一つになって音を出すっていう話ですね。
何でもですか？
だから、ユンとヒューは発音しないの。
ですね。で、それで言うならば、つんちゃんの、くちょのんいえよって言ってたけど、これも、にゅんといゅんがくっつくので、くちょのんにえよね。くちょのんいえよ。
くちょのんいえよ。
うん。はい、そうですね。じゃあ、ゆきちゃん、次は何ですか？
単語と表現ですね。
はい。
ちょぎ。
あそこ。あのですね。ちょぎ自体の意味はあそこなんですけど、言葉を濁す時の呼びかけとかに使うよね。はい。
よぎ。
ここですね。
まのんちゃり。
マノンでマンオンですけど、チャリっていうのはその値のって意味なんですよ。まあ実はその後に言葉が省略されてて、マノンチャリチペ、1万音札の値の紙幣 ということを言いたいわけで、マノンチャリって言って1万ウォン札というふうな意味になってるわけですね。
ティケット、
チケット、
コスリムトン、
お釣りですね。コスルダっていうのがお釣りを払うって意味なんですよ。コスルダっていうのは遡るとかって意味にもなるけど、来たものに返すからね、お釣りを払うことをコスルダって言いますね。でコスルムっていうのが返す、トン、お金なので、お釣りっていう意味になるわけですね。
안녕히가세요、
さようならですね。安寧に行ってくださいって意味なので、立ち去る人に対してしか使えないですね。残る人に対して何て言いますか、ずんちゃん。
안녕히계세요。
そうですね。自分が立ち去る立場の場合は、안녕히계세요というふうになりますね。
これいつも混乱します。
さようならから発想するからそうなんだけどね。うん、はい、ご無事で行ってください。안녕히가세요ですね。はい。
過ごせよ。
この場合は、ありがとうございましたって訳しましたね。ご苦労されてくださいっていうのが直訳です。
はい。
じゃあ、対話練習ですね。リスナーの皆さんもつんちゃんと一緒に練習してみてください。じゃあ、最初につんちゃんからですね。
저기소욕가는데요。
그천원이에요。
여기만원짜리있습니다。
여기티켓타고거스름통받으세요。안녕히가세요。
수고하세요。
はい、じゃあ交代して。
저기서울역가는데요。
그천원이에요。
여기만원짜리있습니다。
여기티켓타고거스름돈받으세요。안녕히가세요。
수고하세요。
はい、じゃあゆけちゃん、次は何ですか。
文型練習です。
はい、実際の場面で自然に出てくるように表現になれる練習ですね。最初の文型は、あのどこどこに行くんですがですね。
저기서울역가는데요。저기공원가는데요。저기도쿄가는데요。저기베이징가는데요。
はい、공원っていうのは公園ですね。東京は東京、ベイジンは北京ですね。中国の発音で言うようになってるわけですね。はい。じゃあ次は、ここの何々をお受け取りください。さようなら。
여기티켓받으세요。안녕히가세요。여기거스름돈받으세요。안녕히가세요。여기여권받으세요。안녕히가세요。여기지도받으세요。안녕히가세요。
旅券っていうのはパスポートですね。旅券と書いて旅券。そして地図が地図ですね。はい、じゃあ練習してみましょう。
ソウル역。
저기소욕가는데요。
공원。
저기공원가는데요。
도쿄。
저기도쿄가는데요。
베이징。
저기베이징가는데요。
はい、続いて。
티켓。
여기티켓받으세요。안녕히가세요。
거스름돈。
여기거스름돈받으세요。안녕히가세요。
여권。
여기여권받으세요。안녕히가세요。
지도。
여기지도받으세요。안녕히가세요。
はい、それでは韓国語の世界。前回から韓国語の世界を生み出している韓国人のハート、コリアンハートについて解明していこうっていうふうにやってるわけですけど、で、前回ボゴシプタやりましたね。見たいっていう意味で、会いたいっていう情を表すわけですけど、韓国人の恋しがる心の衝動を表している言葉がボゴシプタだっていうふうに言ったんですね。ボゴシプタがゆけいちゃんの18番でしたよね。
そうですよ。
これは何の主題歌だったの？
天国の階段。
うん、歌ってみて。
보고싶다보고싶다이런
오시가미
만큼、う
ん、はい、ということですね。そうですね。はい、보고싶다っていうのは日常的にもね、家族関係とか友達同士とかね、恋愛関係で使うね。だから友達同士でも使うんです。これはちょっと日本人には驚くかもしれないね、はい、
そうですよ、
うん、はい、昔うちの娘が保育園に通ってる頃によく「おんまぼごしっぽ」とかって泣いてましたよね。その赤ん坊がお母さんを求めるような衝動を表している言葉だと思ったら間違いないわけですね。ということで今回はその2番目ですね。コリアンハートとは何か、ね、韓国人が大好きな言葉から解明するって言ったんですけど、今回は与えたい心、韓国人の与えたいっていう衝動を表すチュゴシプタですね。チュゴシプタ、与えたいっていう言葉ですけど、与えたいとかあげたいなんて日本人言わないでしょ。
言わないです、うん、もらいたい。
そんなこと言わないよ。それはゆきちゃんだけだけど、
まあ、言わないけど心の中は、
心の中でね、うん、そうだそうだ。実際ね、あげたいんだとか、あげたいとかね、そういうこと言わないでしょ。
言わない。
でも韓国人言うのよ。 死後しぽんはとか言うの、うん、言うでしょ、
言いますよ。
そうなのよ、まあ、だから基本的に自分が主体だっていう意識があって、そこから出てくる衝動なので、やっぱり与えることの喜びっていうふうに走るわけなんですよ。日本人は最初からあげたいなんて言われたらちょっと引くわけ、あげたいっていうのは理由がないと困るんだよ日本人は。まあ、例えばね、ある韓国の方が日本に娘を送って、娘が日本で就職したっていう人が、娘に会いに行った時に社長さんにこういうバッグをねプレゼントしたんだって。そしたら娘がいきなり、なんでそんな余計なことすんの、私が困るんだみたいなことを言い出して、なんでそんなこと言うのか分かんないって言って、私の講義の時に質問してきたんですよ。どうしてそんなことになるんですかみたいな。で、それは日本では雇ってもらってるっていうのは契約関係だけど、それにさらに何かあげちゃうとそのお返しをしなきゃなんないんだっていうようなことを説明したわけ。そしたらそのお母さんが、あ、だからかって。その後娘が洋服をなんかその服屋さんに行って、選びなさいって言われて洋服をプレゼントされたっていうわけなんだけど、本当にいい社長さんだとか思ったって言うんだけど、そうじゃないわけじゃないの
もらったから、
そうそう、もらったから返さなきゃならなくて洋服プレゼントしてくれた、だから娘としてそういうことしなきゃならなくしてしまったって言って怒ってた。その辺はやっぱ韓国人理解できないぐらい、あげるってことが無条件で、そしてあげたいって気持ちが堂々と表現されるっていうのがこの国の文化なわけですよ。日本人の場合はだから今のような感じで、感謝をお返ししたいという気持ちがあるわけだよね。だからお返ししたい、感謝を表現したい、いわゆるありがとうっていうのが日本の感謝を表現する文化なわけですよ。だから日頃のご愛顧にお応えしたいみたいなことは日本人の得意な意思のあげる心なんだけど、そうじゃなくて韓国人は最初からあげる、それが自己叱咤だっていう話なんですよ。チョヨンピルのね、ジョーという歌があるでしょ。チョン知ってる？ジョンイラムを知るかっていうのは、あのね、情とは何だろうか、受けるものだろうか、与えるものだろうか、バデルテクムソッカコジュルテヌアンタカオというのを、受けるときは夢のようで、与えるときは切ないっていうわけ、うん。この切ないってどういう意味だと思う？
わかんない。
うん。私はね、与えるときには自分のものをあげなきゃなんないから、やっぱり喪失感っていうのがあって切ない、だと思ってたわけ。
それは韓国の情じゃないね。
はい、その通り。その話は今からしちゃった。それで、うちの妻にこの歌の話をした時に、あんた顔ってどういう感じみたいなことを何の気なしに聞いた時に、うちの妻が何て言ったかと、少ししかあげられなくて切ないんだって言ったわけなんですよ。うちの奥さん上敵ね、詩人ねと思ったわけ。それで別の韓国人にこれを自慢しようと思って言ったら、その人も若い女性だったんだけど、もっとあげたくて切ないんだって答えたわけ。おおと思って、もしかしてと思って韓国人の小学生に聞いた。出会ったちびっこにこういう歌があるんだ。受けるときは夢のようで、与えるときは切ないっていう、この切ないの意味は何だと思うかって言ったら、その小学生がちょっくんばっけもっちょそ、ちょっとしかあげられなくてって答えたわけよ。つまり韓国人には当たり前の意味だったわけ。つまりこの歌詞には何をあげるとか、どれぐらいあげるって言葉ないわけじゃないの。だからこれは無条件なわけです。どれだけあげたとしても、あげるときにはもっとあげたいのに、これしかあげられなくて切ないという思いを抱えながら韓国人はあげるということだったって話なわけですよ。これは合理的に説明がつく情ではないので、これもまた衝動だって話なんです。つまり韓国人のコリアンハートは無条件あげたいっていう情が先立って切ない情が伴う。これが韓国のハート、主語しったっていうことなんですね。
だからおかずもおかわり自由なの？
そうだね。やっぱりもてなしなんだよね、お店だってね。お腹いっぱいになったっていう風にして帰ってほしいから、勝手にくれちゃったりするよね。
空いてるとね、うん、パッと持っていって、
だって空いてるってことは美味しかったってことだし、それ自体嬉しくてついてくれちゃうんだよね、うん、はい。どうですかゆきえちゃん、今日
新しい、とても緊張しました。
韓国の女王を説明できる、
女王は任せてください。
ボーシッターも歌ってくれたじゃないの。ね、あみちゃん死んでも歌ってくれないから。はい、ということで、はい、今日はありがとうございました。
ありがとうございました、
は
い、
それじゃあ今日の勉強はこれで終わりたいと思います。またお会いしましょう。
さらへよー。